政治の部屋。
はい、皆さんこんにちは。政治の部屋始まります。政治の部屋はパーソナルブランディングを構築するということで、さまざまなゲストを呼んでですね、いろんな対話を楽しみながら、ダイアログを楽しみながら、ご本人の、いろんな、キャリアを聞いたりですね、でどんなことをやられているかということからパーソナルブランディング強みを明確にしているっていう番組でございます。今日はですね、大変親しくさせていただいている方を楽しみにしておりますけどね、お迎えしております。合同会社のね、日本統合治療研究所の初代の所長になりますけど、当院の代表をされてるというね、三井正義さんです。三井さん、こんにちは。
こんにちは。お願い
は
し
い。
ます。
だいぶね、男前で、画面で見れないのが残念なぐらいですけれども、いろいろと具体的に聞いていきたいなというふうに思います。で、どんなことやってるか、簡単にね、ちょっとご紹介しますけれども、14年間にわたって日本の柔道整復術、柔道整復師でもいらっしゃいますけどね、アンマ動員、チベット医学、アーユルヴェーダ、中医学などの古代の英知からなる数々の伝統、伝承による手技、手の技の治療ですね。代替療法と最先端。これが非常に興味深いんですけど、最先端の量子力学を応用した診断技術を学び、そして現在に至り、で、様々なね、方々を治療されて、実践されているということでですね。一つの事業としてまた展開をするということで、私の方でその辺の支援、お手伝いもさせていただいてるんですけどね。こんな方でですね。で、特に事業概要の中でのキーワードは、ミッションっていうかね、地球と共鳴する体づくりをサポートする。この地球と共鳴っていうのがまたね、非常に興味深いんで、このあたりも聞いていきたいなと思うんですけどね。じゃあ、三井さん、簡単に今自己紹介しましたけど、何か補足あればね、言っていただければと思います。はい。
はい。ただいまご紹介に預かりました、三井正義と申します。よろしくお願いします。
はい。はい、お願いします。
はい。補足というかですね、やってることがですね、ちょっと普通の整体院とかとはちょっと違ってですね、細胞のレベルで、また遺伝子のレベルで、お体全体をこう見て、どういう治療方針、どういうふうに施術するかっていうのを決めてから、最初は治療をしてまいりますので、
なるほど。
ちょっと
で、特殊ってことね。で、私もちょっ
独特
と、
な感じで、はい、やっております。
マサヨさんに見ていただいてね、普段健康なんですけど、ちょっと疲れがあるとか、その辺、人の、その相手の体を見てすぐ察知しちゃうってね。この、なんていうんですか、洞察力というか、そのあたりもね、どこが悪いかってすぐ分かっちゃうっていうのは、これすごいなと思うんですけど、で、正直1時間、2時間ぐらいでね、かなり調子良くなったっていうことが、もう体験済みなんですけど、で、特にこの、統合治療ですね、巷でいう統合治療っていろいろありますけれども、そのあたりの、思いとですね、逆にどういう部分がね、特徴的で、他の治療院と違うのかみたいなのってありますか？
最初はですね、僕、整骨院で働いてたんですよ。で、保険診療で、結局、怪我っていう名目でしか、保険診療で治療ができない。
なるほど。
というところで、例えば糖尿病の患者さんがいるとします。血管が非常に悪いです。血液もドロドロです。これじゃあ、やっぱり骨折も腰痛も回復しないんですよ。でも、じゃあ糖尿病の治療を、ツボをして、それを影響させて、糖尿病を改善していきましょうっていうふうには、保険僕ら使えないわけです。お医者じゃない。医者ではないので。なので、ちょっと、もうちょっと、いろんな多岐にわたった治療とか、施術とかをするんだったら、もう保険の分野から外れなきゃいけないなと。思って、自分で独立を目指して、自分で、そういった施術の形を描いた。
じゃあ理想形という形ですよね。
そうですね。だから、内側が 硬いから外側が痛いんだよっていう説明
うん。
が、今のお医者さんはなかなかできてないんです
でき
け
てな
ど、
い。うん。
そういうものがやっぱりもうちょっと広まればいいなってことは思
そうですよね。まあ、どっちかというとね、戦後、その西洋医学みたいな、
ん。
まあ、東洋と西洋ありますけれども、それを統合したって形ですけれども、
は
いい
い。
悪いは別としてね、それぞれ特徴があるわけなんですけれども、
は
やっ
い。
ぱり患者さん目線っていうかね、心も、体だけじゃなくて心も含めて、そういった満足感、納得感っていうのが、やっぱり大切な部分ですよね。
そうですね。
うん。それで、正義さんで、これまでの、まあ、いろいろちょっと海外、行ったりですね、ハワイ行ったり、あるいはカナダ行ったり、まあ、日本国内さまざま行かれてですね、いろいろと勉強されたり、あるいは経験をされていらっしゃるとは思うんですけれども、これまでの自分の人生、キャリアっていうものを振り返ってみてね、で、今に至ってるわけですけど、そこをちょっと振り返ってみてどうですかね、何か自分の特徴というか。
まあ、整骨院を辞めたって先ほどもお話ししましたけど、ちょっとですね、日本にとどまりたくないなと思って、英
ほ
語勉強した後、最終的には、まあ、ワーホリっていう形でカナダに行ったんですよ、トロント
ええ、ええ。
で、当時は多分ほとんどいなかったんじゃないかなと思うんですけど、柔道整復師っていう資格があるんですよ。国家資格。骨折とか脱臼とか捻挫とかを治す、治療できる資格があるんですけども、これがあるからって言って、トロントのピアソン空港ってところの税関じゃないんですけども、イミグレーション、移民局みたいなとこ行ったんですよね。そこで、ワーホリのこの条文が4つあって、ヘルスケアインダストリーでは働きませんっていうふうな条文があるんですよ。それを僕消してくれって頼んだんですよ。そしたらその4つ目の条文消してくれて、クリニックで一応働ける資格が得ることになったんですね。で、その資格持ってるから、トロントの、ホリスティック・プラクティショナー・ライセンスっていう統合治療の資格を、得ることができて、それで、個人事業主でクリニックの中で働くことになりました。なんで、まあ、いろいろあるんですけど、いい経験ができたというか。
なるほど。そのね、動機を聞きたいんですけどね、その最初、やはり日本でね、柔道整復師っていうのを取られたわけじゃないですか。数多く日本にもいらっしゃるとは思うんですけれども、それで日本を捨てたわけではないけど、まあ日本じゃなくて、その海外に目が行ったのは、なんか一つの憧れとかね、あるいはやっぱり日本に何か問題があるなと思ったのか、そこへんのなんか自分なりの動機とかモチベーションは何だったんですか？
自分が感じていたのは、もう5年間ぐらいずっと勤めた整骨院の中で、こもってずっと、世間を全く見ずにひたすらやっていたんですね。1日2、30人ぐらい。まだ世界は狭いなと感じてました、当時。で、患者さんから聞く言葉は結構重要で、他の患者さんがこういう治療もあるんだよって教えてくれたりもするんですよ。
なるほど。
なんで、そういうのを聞いてるうちに、ちょっと海外にも行ってみたいなとか、英語でいろんなことをやって治療もできるようになりたいな、みたいな感じで、そういった構想があったので、そういうふうな感じになりましたね。
なるほどね。まあ、患者さんからいろいろ教えてもらえるっていうのはいいことですよね。
ね、そうです
どうし
ね。
か医者とか先生っていうのはね、上から目線が多いですからね。だけど逆にそういう探求心とか、まあ、学ぶ力とか、まあ、もともと持たれてたんだと思うんですけどね。で、あと、まあ、自分の人生キャリアをね、振り返った時に、何か節目ってあったと思うんですよ。その今の自分がいる、あるわけですよね。それは例えば治療家としてっていうのもあれば、まあ、人間としての人格的な部分もあればですね、それは幼少の頃まで行くかどうかあれですけれども、まあ、振り返ってみて、なんか節目っていくつかあったと思うんですけどね、そこでなんか非常に特徴的というか、自分を変えてくれた今があるっていうのは何かありました？
まあ一番は、 一番というか、節目はリーマンショックですね。ここで、就活を、まあ、なあなあで受けてましたけど、やってましたけど、まあ、うまくはまらずに、結局は、自分がお世話になった整骨院とか、空手の先生が整体やっていたりとかっていうふうなところから憧れて、そういう道に行こうかなという思いで、専門学校行ったんですよ。大
専
学
門学校行ったね。
卒業した後。それで、柔道整復師になったっ
なるほど。
ていう。はい。
まあね、空手をやって有段者でね、ですけど、その、どうだろうな、大人になってからでいいんだけど、まあ学生から社会人だった頃かな、こんななりたいとかね、自分、まあ幼少の頃からこういうのなりたいとか、前々から思ってたわけですか？整復師っていうのは。
いやあ、まあでも、小学校の頃にも空手とか、あとはまあ、いろいろな怪我をして、骨折をした時に整骨院の先生にお世話になって、ああ、こういう職業もいいなとは思ってました。
なるほど。ああ、そうかそうか。ね、フルコンタクトのね、極真ですから、しょっちゅう怪我はある、ね、打撲はあるだろうから、そう、ちっちゃい頃からそういう先生に、直していただいてたわけだ。
そうですね。
ああ、そういうか。
ただ、僕は大学生で経済学部に行ってたんですけど、当時思っていたことは、そういう先生は結構皆さん貧乏で苦労している先生も多かったんで、
ああ、
あ
な
ん
る
ま
ほ
りなっても微妙だなとちょっと思ってたんです、ちょっと。
ど。ああ、
だからこそ普通に就活はしてたんです。
就活って普通の、まあ、会社だったり、サラリーマ
会
ンだった
社
り、
に
そういう
応
意
募
味。
して、そうですね、エントリーシート書いてみたいなことはしてたんですけど、まあ、あんまり身に入ってなかったというか、
そうだよね。で、時代背景もね、リーマンショックがあったって言ったら、割と
そうです
雇用
ね。
もかなり規制があるでしょうしね。なるほど。でも、そういう節目を踏まえてですね、今の自分があるわけですけれども、どうでしょうね、影響を受けた人とか、影響を受けた何か出来事とか、どういうかな、自分の人格というかね、今の自分の人格形成、性格形成みたいな。あるいはこうなりたいなっていう、そういう節目ってありました？まあ、あるいはなんか一皮むけた経験ってよく言うんですけどね。これを、まあ、随分難儀なことがあって、これを乗り越えたからですね、結構自分頑張れたな、みたいな。
そうですね。まあ、一個はまあ乗り越えたというか、今の自分を作ったのは、まあ、もちろん両親のおかげでもあるんですけど、おばあちゃんが少し影響して、自分が小1ですね、の時に、まあ、よくおばあちゃんと一緒に夜寝ていたんですよ、おばあちゃんクラブ。ただ、たまに夜寝るんだって寝る時があったんですけど、ある日、もう今日は絶対におばあちゃんと寝るって言い張って言うことを聞かなかったんですよ、僕が。で、その時の晩におばあちゃんが、救急車をリモートで呼んでくれと僕に言って、で、そのまま病院に運ばれて、で、開頭手術したんですけど、まあ、ずっと植物人間状態で僕が小学校5年生ぐらいまでベッドの上で。
ああ、そうなんですか。それはどんな病、あの症状
まあ、
が。
脳梗塞ですね、脳
あ、
梗塞。
の、脳梗塞ね。
で、まあ、ずっと寝たきりで、点滴を毎日ずっと交換するみたいな生活だったんで、で、結局、まあ、葬儀の、なんて言うんでしょうね。まあ、そのおばあちゃんの息子からしたら、ずっと病院のベッドの上で苦しい思いをしたと。何か。それで、まあ、なんて言うんでしょうね。僕がその時にあんまりこう、気づかなかったとか、何も、両親呼びに行かなかったら、そのままぽっくり行けたんじゃないかな、みたいなことをぼそっと、おじちゃんが言ってるのを聞いて、 ちょっとですね、自分は、まあ、いいことをしたのか、悪いこともしたのか、分かんなくなっちゃったんですよね。それで、まあ、なんか、命に対して、こう、いわゆる、なんか、深みというか、なんか、運命とか、そういうのをちょっと考えるようになった時期があって、その部分が、ちょっと今の自分のキャリアに影響を与えてるんじゃないかなと思います。
ああ、それいいポイントだよね。やっぱりね、子供の頃だからそれが純粋無垢に感じることだと思うんだけど、やっぱり生きてるっていう、生かされてるというか、要はそのね、年齢だけ言って健康年齢の問題で、体ガタガタで幸せなんですかみたいなね。で、生きるってことはやっぱり健康で生きるってことと、単なる何かで生かされてるってことって違いですからね。そこは、やっぱり、そこから予防しなきゃいけないとか、あるいは本当の心身、体と心、健康ってどういうことなのみたいな発見があったわけだね。
なんで、まあ、まあ、おばあちゃんが入院している間、僕が、まあ、2週間に1回とか週1ぐらいで、確かお見舞いに行ってたんですよ、お母さんと。それで、こう、まあ、よくおばあちゃんが舌吸ったりとか、まあ、あとは、チューブに喉がつながれてるわけですから、ずっとその痰を取るために、穴にすごいものを突っ込んで、クシューとかやってやるのを、うわーって感じながら見てましたけど、
そりゃそうだ
えぐ
ね。
いなーって見ながら、でも、ああ、こういう状態にならないようにしなきゃなーって教えてくれたんだなって、おばあちゃんが。
そうだね。そこから何かお告げじゃないけど、教えがね、伝えてくれた部分があったんだろうね。
もしかするとそうですね、
でですね、この地球と共鳴する体づくり、この、ね、アースって地球ですよね。我々が今いるのは地球であり、日本であり地球でありみたいなね。あと宇宙と、地球がつながってる、天地がつながってるとか、よく言う話ですけれども、そのあたりの何かこう、思いっていうかな、説明なんかありますか？
簡
まあ、これ
単
は
に
ね、
すると、
正義さんのね、技術、治療の特徴だと思うんですけど。
そうですよね。皆さん、オタマジャクシって、卵は宇宙空間で飼えると思いますか？斉藤先生、どうですか？
宇宙空間で、帰るんじゃないですか？
答えはノーなんですよ。らしい
そ
ですよね。オタマジャクシの形にならないらしいです。
う。
わかんない。そのままカエルになるかもしれないですけど、実はオタマジャクシの形をなさないという研究もあって、地球の磁場の領域内じゃないと、ちゃんとした生物のとして細胞分裂うまくしない。そういうデータもあるんで。だから宇宙空間行くと細胞全体的に弱くなっちゃったりするんですね。ってことは、まあ、この地球に生かされているという。だから、環境も大事だし、さらに言うと、重力、ちゃんと自分が適応できて逆らえて、この環境で適応して生きていけるかっていう体の強さを作るといけないですし、そういったところから着想を得て、地球の、この環境と、地球の重力、そういったものにちゃんと体が共鳴できるように、しっかりと体をこう、整体とかいろんな治療手技用法を使って整えていきましょうってやってます。
まあ、やっぱり自分の DNA とか体とかっていうことも一つで、丈夫だとかそういうのもありますけど、やっぱ環境要因っていうのは非常に大事ですもんね。どこに住んでいて、どうやって生きていってるのかみたいなね。で、まさに今は都会に住んでると、その辺の環境っていうのは、それが障害になるのがいっぱいありますからね。それでですね、まあ、これからの展望っていう観点なんですけど、未来から自分を見てみるっていう、ちょっと客観視しても見てもらいたいんですけどね、これからどんなビジョン、どんなことを描いてるのか、やりたいのかっていう観点なんですけど、で、特にですね、今のいわゆる医療とか、こういう統合治療っていうのも、まあまあ、多々、 日本にも世界にもあるじゃないですか。まあ、その辺も踏まえてね、そこの、まあ、良さ悪さもあるとは思うんですけど、そこを踏まえて、松井さんの事業としてね、どういうふうにこう展望があるのか、そこをちょっと語っていただければと思うんですけどね。はい。
はい。ですね、一つは、大きな枠組みとして、遺伝子レベルで、細胞レベルで自分の体をこう俯瞰して見てもらう。そこから、それぞれの、まあ、治療とか、いろんなメンテナンスを行うっていう、こういったことを確立させていただいていきたいなと思ってまして、
なる
それがあれば、全体からちゃんと俯瞰してみる、変な部分的な治療を何個も何個も違った視点から行わなくていいんです。
ほど。ええ。
例えば、お医者さん行くじゃないですか。腰が痛いですって言って。でも骨問題ありませんね。チップだけ。で、このパターンとっても多いんですけど、
なるほどね。
これ、骨だけ、レントゲンだけ取って見てるから全く分かんないわけで、
それはそうですね。
最近触りもしないらしいんですよ、ひどい時。だから、じゃあ、例えばこの内臓の膜が硬いから、一緒に腰を反った時に、内臓が動いてくれないから、神経が変なふうに痛みを感じてるんだなっていうふうに、お医者さん理解しないんですね。なんで、そういう、もうちょっと、多岐にわたるいろんな細胞があったりとか、いろんな、なんて言うんでしょう、影響があるから、こういうふうな原因があるみたいなものの見方が全然醸成されてないのか、今
そ
の
れは
医療業
まあ
界の現状で、
問題ですよね。
そういった問題意識があるんで、そこういう取り組みをしっかりやっていきたいなっていうのが一つね。はい。で、もう一個はですね、温浴というか、実はサウナとか、そういうロウリュとかが好きで、できればちょっとそういう事業もやってみたいなと思って
お、それはどういう観点でいいんですかね。
まずは体を温める
そうだね。
ということ。で、温まって、代謝を良くして、老廃物出して、水分補給してっていう循環を、まあ、習慣づけさせることで、だいぶ、いろんな病気が減ります。
なるほど。
はい。サウナによって、病気が減るのはですね、もう統計的に、フォーマックっていう、フィンランドとかの国民を総動員した統計データがすごいもう出てるんで、
No.
かなりの予防効果を発揮すると思うんですね。
なるほどね。
心血管系、糖尿系、婦人科系、かなりいろんな効果がもう実際に出ていますので、じゃあそれをやらない手はないじゃないですか。
まあ、それはそうですね。
薬どんどん減らして、税金をね、そこまで投入しなくてもいいよう
そ
に
うです
れ
ね。
ば、
まあ、
日本の未来にもいいのかなと僕は思うので、それやっていきたいなと思います。
なるほど。日本の医療の問題っていうのはね、かかりすぎてるっていう部分がありますから、医療費
そう
の、
ですね。
まあ、拡大が半端ないですからね。
はい。
なるほど。その2点ですか、大きく。
大きくは今のところそうですね。
まあ、松井さん自体は
はい。
ね、
あとは、まあ、
こ
自分
の
の
件、
治療の技術を、
治療の技術をもっとアップしてきた、レベルアップしてき
そう
て。
ですね。広めていきたいですね。
広めていく。そうですね。そうなんですよ。松井さん自体は、こう、技術を持たれてるし、経験もあるし、センスもあるしね。まあ、正直、天職ですよね。今考えると。
そうですね。
天職というのは、天から与えられた、仕事でありね。天才っていうのはね、天が味方してくれる才能なんですよ。で、それは天と地球も含めての天。宇宙ですけど、まあ、それを早いうちにね、自分で察知し見つけた人が、私はね、人生の勝ち組、ないしは素晴らしい人生を歩んでいけるんじゃないかなと思うんですね。ただ
そう
一
です
方で
ね。
は、そこはですね、どう伝えていくかっていうところもね、一つの事業として考えると、まあ、かなり今、患者さん ていうかな、お客様も増えて、かなり忙しくなってきてるとは思うんですけど、これをどう伝えていくかって言った時に、弟子っていうかね、生徒というか、そういった教育をしていかなきゃいけないっていうね、局面もあるっ
そう
て
ですね。
いうことだったんですけどね、その辺はどういうふうに広めていきたいですかね。
どういうふうにという
あと
のは。
逆にその辺が、マセスさんのぐらいのレベルまで育つんでしょうかねって話ね。
いや、僕は、元来そこまで学校の成績良くない方なんです。で、本当に好きなことは教科伸びるんですけど、要領が良くないんで、苦手な教科は5点とか10点とかばっかりやってるんですね。本当に。だから、ものの好きこそと言いますけど、やっぱりこれに興味がしっかりあって、本当は資格が、国家資格ぐらいある方が、ベースの知識があった方がいいですけど、しっかり勉強のやる気がある方であれば、そういったいろんな知識とか、どういう治療をすればいいのかとか、細かいことをすべてこちらで教えるような形になると思うので、そういったことを施術のやり方から、食事の取り方から、環境とか風水学の遺伝子的なこともひっくるめて教えられたなと。
なるほど。まあ、それはね、知識であり、そういう興味がね、自分の探求心っていう部分だったりとかね、あと、だと思うし、あとは、知識のようにあらず、当然経験とか技能、技術っていうのが必要だと思うんで、まあ、一言で言うとね、どういう人が非常にいわゆる治療家としてね、マセスさんが進める治療家の卵として、どういう人が向いてるっていうかね、どういう人だったら非常にいいかなっていうのはありますか？まあもちろん素直にっていう人のね、部分もあると思うけど、誰でもっていうことではないと思うんだよね。なんか一言で言うとね、どういう人が向いてます？ないしはどういう人だとちょっと向かないかなって、まあちょっとネガティブだね。向かないって言うとネガティブになっちゃうんで、どういう人がいいですかね。
でもやっぱり意欲があって、本当に親身にクライアントの、その患者さんの気持ちに寄り添って治療ができる、施術ができる人。
そうですね。
ね、そういう人が本当に向いていると思います。そうじゃ
そ
な
こ。
いと、本当にクライアントの生活が想像できないと、ここから着想される、例えばこの筋膜が硬いんだろうとか、こういうふうにたくさん早く食べて、冷たいものをよく飲んでるから、胃の膜がここが冷えて硬いんだ、みたいなことを、まずわかんないですね。
そういうことだ
細
ね。
かいことを、ちょっとずつヒアリングしていったり、深いところも少し覗いてみたりすることで、ちゃんとその場の対応もできてくるみたいな感じなんで、いろんなそういう意識を持ってもらおうかなっていう感じです
いかに患者さん、相手の立場に立って寄り添って、で、支援、助けることができるかっていう、すごく大事な姿勢というか、マインドの部分ですよね。そこがないと、やっぱりどうしてもね、押し付けたり、上から目線になっちゃう部分があるでしょうから。
そうですね。
なるほど、なるほど。わかりました。大変参考になる。まあ、今までと、今と、で、これからっていうね、そういった展望まで聞けてね、非常に良かったと思います。でね、まとめますとね、三井正義さんの場合はね、やはり寄り添うっていうかな、相手の立場に立って寄り添うという、そういう視線どころか、そういったことができる方だと思うんですね。で、大変言葉も優しいですしね、まあ見た目も非常に 優しいんですけれども、そういう優しさがですね、一つ何とか相手を良くしたい、良くなってもらいたいっていうことの深掘りができる、ところかなと思うんですね。で、あとは、これまでの体験で、やっぱ、節目の中で、おばあちゃん、まあ、小学1年生の時では、おばあちゃんとの、そういった生活の中でのね、アクシデントがあり、そこが自分なりの、大変、まあ、きっかけになったっていうかね、このまま、生きるってこのままでいいのかっていう、そこからですね、やっぱり、単なる医療とか、病院行くとかいう、病院の治療じゃなくて、は、どう、環境も整えた中でですね、 本当の意味での幸福に生きていくってどういうことなんだっていう自問自答があったところがね、やっぱり今のその患者さんに向き合う姿勢として構築されたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、あとそのやはり相手の立場に立ちながら自分が知っていること、やれることをこう一面的に見るんじゃなくてね、こうそれこそ統合的につながりを持って進めていきながら、まあどうですかね、経験と直感でできる。だからパーソナルブランディング、一言で言うとね、やはり寄り添う優しさと愛と、それと相手に対する献身な、その献身さっていうかね、尽くすっていうかですね、そういう中でより人生を共に歩めればなっていうのが、まあそういう意味ではね、お客さんがすごくリピートが多いでしょうし、紹介多いんですよね、水井さんの場合はね。これはまあまさに、水井さんならではのね、そういった人格、人間性、それと対応、そこがリピートになり、そして口コミ紹介ってことになってるのかなっていうふうに思うんですね。で、あとはまあ、そういったことをきっかけにですね、やっぱり自分なりの天職を見つけられて、で、それをまあ貢献できるって分かって、そこで終わるんじゃなくて、どんどんなんか探求してるっちゅうかな、いろいろ研究、探求しないとね、やっぱりいろんなことに対応できないのが、これから世の常で、環境も変わってきますから、そういう部分で探求心と、そういった寄り添う優しさと強さ、ですね、その強さっていうのは自分の強さじゃなくてね、相手を良くするっていう、そういう思いですよね。そこがすごく感じられた。インタビュー、今日の、まあ、内容じゃないかなというふうに、思いました。こんな感じでどうですか？正義さん。
はい、ありがとうございま す。
そう
は
いう
い。
ね、ブランディング、パーソナルブランディングというかね、強みというか、そこが見えたなというふうに、思います。まあ、ぜひぜひね、今後もね、頑張っていただいて、まあ、世のため、人のためであり、まあ、医学界を超えたね、部分での生き方、生き様っていう部分を、見せていただきたいなというふうに、思います。はい。最後に一言、リスナー、皆さんに何かあれば一言言ってください。メッセージ。
いや、全く思いつきませんでした。なんだろう。まあでも、なんて言うんでしょうね。本当に今、いろいろ大変な世の中なんですけども、一番大事なのは自分の内側をしっかり見つめて、この瞬間をこうちゃんと察知して生きることだと思いますので、ちょっとなんか疲れたなとか、混乱してるな、自分って思ったときは、自分の内側を覗いてみてください。
なるほど。それいい
そうい
で
う
す
の
ね。
は重要だなと思います。僕
そ
も
こを
たま
ね、
に忘れるんで。
またそこをね、ちょっといろいろ聞いてもらったり、見てもらう、得る相手がね、代表であるね、三井さんであると、正義さんであるということですから。で、今、青山の方でね、治療院を持ってやられてますけれども、あと、概要欄の方にね、三井さんのホームページとか、あるいはやってることとか、簡単なやつをね、また貼っときますから、それを
こうい
ぜ
うのを
ひ。
言うんですね。すいません。
いやいや、いいですよ。その辺がまた、宣伝じゃないけどね、ぜひぜひ興味ある方は私の方から紹介できますんでね。
ありがとうございます。
で、情報はまた貼っておきますんで、よろしくお願いします。じゃあ今
は
日は
い。
水井さん、ありがとうございました。大変楽しく進められました。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。